左官の長兵衛は、吉原土手から大門を入りまして、京町一丁目の角井廊の前まで来たが、馴染みのうちでも少し決まりが悪く、敷居が高いから怯えながら入ってまいり、窮屈そうに固まって隅の方へ座ってお辞儀をして、おかみさん、誠に大ご無沙汰をして決まりが悪くて、なんだかどうもね。さっき藤助殿にもそう申し出したんですが、あんまりご無沙汰になったんで、お見それ申すくれいなもんでございますが、いつもご繁盛のことは陰ながら聞いておりやす。誠に何ともどうもお忙しい中をわざわざお知らせくだすって、誠にありがとうございます。おっさん、ここに移っちゃってて宅の門に心配かけて本当に困るじゃねえか。おっかんおめえを探しに一の鳥居まで行ったんだぜ。親の心配は一通りじゃねえ。年頃の娘がぴょこぴょこ出歩いちゃいけねえぜ。なんでこちら様へ来てんだ、こういうご長兵衛が中へ。それどころじゃないよ。こうしてお前のことを心配してきたんだが、肺に肉があって角口をうろうろしてたが、切羽詰まりになって入ってきたんだが、私も忘れちまったね。お前が仕事に来る時分、ちょちょまげ言ってお弁当を持ってきたっきり、久しく会わないから私も忘れちまったんだが、ここへ来てこの子がおいおい泣いて口が聞けないんだよ。それからまあどうしたんだ、何か心配事でもできたのかっていうと、この子が親の恥を申してすみませんけれども、親父がまだ道楽がやみませんので、宅へも帰らず博打ばっかり激しくいたしておりますが、明日が日、親父の腰へ縄でもつきますようなことがありますと、私も見てはいられませんが、だんだん百罪ができまして、どうしてもこの暮れが行き立たず、夫婦別れをしようか、所帯をしまおうかということをそばで聞いておりますと、私も子供じゃありませんから聞き捨てにもなりませんので、誠に申しかねましたが、お役に立ちますまいけど、私の体をこちら様へ、何年でもご奉公いたしますから、親父をお呼びなすって私の身の代をやって、借財の方がついて両親仲良く暮らしのつきますようにしてやりとうございます。私がこういうところへ勤めをしていますれば、よもや親父も私の義理で道楽もやもうかと存じます。さようなれば親父への意見にもなりますから、どうぞ私の体をお買いなすってください。と手をついて私に頼むから、私もびっくりしたんだよ。本当に関心なことだって。うちにもこうやってたくさんの抱えの子もあるが、年頃になって売られてくるものは大概いたずらか何か悪いことをしてくるものが多いんだのに、親のために自分から駆け込んできて身を売るようなものがまたとあるわけじゃないよ。本当にこんな親孝行者に苦労させていい気になってちゃすまないよ。お前いくつにおなりだ？四十の坂を越してどうしたんだね。まあこの子に不幸だよ。誠にどうも面目次第もございません。そんなこととは知らねえもんですから、年頃にもなってやすから、ひょいとまた悪いものがついて意地でもつけて遠くへ行っちまったんかと思って、かかあも驚きやして方々を探して歩いたわけなんで。へえ、おっさん、堪忍してくれ。誠に面目次第もね、てめえにまで俺は苦労させて。と言いさして涙を浮かめ声を曇らし、実は俺はおかみさんの命だが、てめえに手をついて謝りくれ親の方が悪いんだが、てめえの知ってる通りこの暮れはどうしても行き立たねえわけになっちまったんだけれども、たった一人の娘を上郎に売りたくもねえし、世間に対してもすまねえわけだが、また本意でもねえからなことはしたくもねえが、どうでもこうでもこの暮れが行き立たねえから、おっさん、親が手をついて頼むが、どうかまあ、他様なら願いにくいが、こちら様だから悪くもしてくださるねえから、こちら様へ奉公して2年か3年辛抱してくれれば、てめえの身の代だけは一旦借金の片瀬へついてしまえば、俺がまたどんなにでも働いて、てめえのところは何とかするが、そうしてくれれば俺へのいい意見だから、強行ふっつりもう博打の場の字も立って元通り仕事を稼いで、じきにてめえの身請けをしに来るから、 それまでてめえ、奉公してくれ。私は、元より覚悟をしてきたことだから、いつまでも奉公しますけれど、お前、また私の身の代を持ってってしまって、いつものように博打に引っかかってお金を失ってしまうと、おっかがまたああいう気性だからお前に逆らって、なんだかんだと言うと、お前がまた癇癪を起こして喧嘩を始めて手荒いことでもして、おっかの血の道を起こすか、癪でも起こしたりすると、私がいればお医者を呼びに行ったり、お薬を飲ましたりして看病することもできますが、私がいないとおっかを介抱する人がいないんだから、御所をお願いだが、私は幾年でも辛抱するから、お前おっかと仲良くどうぞ辛抱して稼いでおくんなさいよ。よ。あいよ、あいよ、まことにどうも体も面目次第もごぜやせんで、なんともはや、どうも、はあ、後悔しやした。ご覧よ、こういう心だもの。実に私もこの子には感心してしまったが、お前、いくらお金があったらこの暮れが生き立つんだよ。へえ、わっちどもの身の上でごぜやすから、一本もあればすっかりきれいさっぱりになるんだよ。百両でいいのかい？へえ。それではお前に百両のお金をあげるが、それというのもこの子の親孝行に免じてあげるのだよ。お前持ってってまたうっかり使ってしまってはいけないよ。今度のお金ばかりは一生懸命にお前が持っていくんだよ。よ。いいかい？この子のことだから私も店へは出したくもない。というのはまた悪い病でも受けて床にでも疲れるとかわいそうだから。こういう真実の娘ゆえ、私の塩梅の悪い時に手元に置いて看病させたいが、私の手元へ置くと思うとお前に油断ができるといけないから、精出して稼いでこの子を受け出しに来るがよいよ。へえ、わっちも一生懸命になって稼ぎやすが、どうぞ1年か2年と思ってくださいまし。それでは2年経って身請けに来ないと、お気の毒だが店へ出すよ。店へ出して悪い病でも出ると、お前この子の罰は当たらないでも神様の罰が当たるよ。ええ、それは当たります。へえ、ありがとうございます。貧乏女帝を張ってるもんですから、お袋と一緒に苦労して借金取りの時計、自分で言い訳に行って詫び事をしてくれるんです。へえ、その代わりお役には立ち休めえから、いちいち小言をおっしゃってくださいやし。おひさ、おかみさんもこうおっしゃってくださるんだから、なんだが、店へ出てお客の機嫌きづまの取れる人間じゃねえが、そのうちには様子もわかるだろうから。ほら、早く家へ帰っておっかあにも喜ばせ、借金片付けて質を受けて、てめえの着物も持ってくるから。そんなことはいいよ。江戸行きの時に取りにやるから。お前、財布があるまい。お金もちょうど脇から来たのがあるから、財布ぐるみ100両貸してあげるよ。さあ、持っておいで。へえ、誠にどうもありがとうございます。いや、おかみさん、じきにおいとめいたしやす。早く家へ行っておかみさんに安心させておあげよう。じゃ、おひさ、いいか。おっかさんによく言っておくれよ。はいはい。と表へ出たが、手の内の玉を取られたような心持ちで腕組みをしながら、気の抜けたように中の町をぶらぶら参り、大門を出て土手へかかり、山の宿から花川戸へ参り、今吾妻橋を渡りにかかると、空は一面に曇って雪模様。風は少し習いが強く、ドブーン、ドブーンと端前へ打ちつける波の音。真っ暗でございます。今、長兵衛が橋の半ばまで来ると、上手に向かって欄干へ手をかけ、片足踏みかけているは年頃22、3の若い男で、腰に大きな矢立てを刺したお頼もの風体な男が飛び込みをしようとしておりますから、慌てて後ろから抱き止め、おいおい、へいへい、君の悪い、何だ？へえ、まっぴらごめんなさいまし。何だおめえは？ 足を欄干へふんかけてどうするんだ。へえ、身投げじゃねえか。え？ああ、何、よろしゅうございます。何、いいことがあるもんか。なんだ、若え、みそらして。お茶の札が軽はずみなことをして親に嘆きをかけちゃいけないよ。ポカリと決めちゃってガブガブ騒いだって、おめえ助かりゃしねえぜ。え？おい、なんで身を投げるんだい。